さあ、三条の説教を、少しずつ学んでまいりましたが、今日で、このシリーズは三条の説教は最後に、なります。先週の野外礼拝でも同じ箇所からお話ししましたが、今週はね、もう少し深く、この箇所からご一緒に考えていけたらと思います。2週間前にもお話しました、マタイの5章から始まった三条の説教、7章で終わりますが、7章の後半13節から全ての教えを終えられたイエス様が、聞いていた弟子たち、そしてそれを取り囲むように耳を傾けていた群衆たちに向かい、選択を迫られていますということでした。2週間前はどのような選択であったか、それは狭い門から入るのですか、それとも大きな門から入るのですか、その2つの選択肢を見ました。さあ、今日の選択肢はもうご存知のように土台のお話です。岩の上に家を建てるのか、砂の上に家を建てるのか、どちらを選ばれるのですかという選択です。早速ですが、24節から、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。ですから、これ私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。ですからと始まるわけですよね。まあ、この言葉から始まるということは、前のお話とつながっているということを示唆する言葉でありますが、ではそのですからという言葉は何を指しているのかと言いますと、まずはこの21節からイエス様は少しドキッとすることを言われます。それは、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。主よ主よという者、すなわち全くイエス様を知らない人ではなくて、知っていた人ですよね。知っていて主よ主よと あたかも信じているように振る舞ってはいるけれども、その全ての人が天の御国に入るのではなく、御心を行う者が入るのです。イエス様は三条の説教の中でも、偽善者、あたかもその行い行動は主神様イエスキリストのためにしているように見せていて、実は偽善、それは演技であり、その中心が主ではなく自分である、そんな私たちの、偽善についての警鐘を鳴らされていました。22節、その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。いいですか、彼らこの主よ主よという人たちの言い分は、ただ口だけではなくて実際に預言もしてるじゃないですか、奇跡も行っているじゃないですか、悪霊も追い出しているではないですか。しかもそれがごく一部の人ではなく、多くの者がと、それをイエス様に弁護すると言われているんです。しかしそのような人たちに対して23節、私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない不法を行う者たち、私から離れて行け。そのように口では主、主よと、あたかも主に経験に従っていると見せかけておいて、その御心を行い者は、行わない者は天の御国から排除されてしまうという厳しいことがここで告げられているわけなんです。ではどうしたらよいのか、それは天におられる私たちの父、すなわち神の御心を行うということがとても大切になってくるということなんです。御心を行っているようにあたかも見せかけていながらも、 それは主のためではなく、実は自分自身のために行ってしまう、そんな私たちの弱さに対しての警鐘ではないでしょうか。ですから、このことを踏まえてです。ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。これまでイエス様は三条の説教で5章から始まり、6章、7章と、弟子たちに、そして群衆に教えを説き、これらの私が話したこと、私の言葉を聞くだけではなく、それを行う者が岩の上に家を建てた賢い人であると伝えているわけなんです。そしてそれとは反対に26節、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。イエスの言葉を聞いてもそれを聞くだけでないがしろにし、実際に行わない者は砂の上に家を建てている、そんな愚かな人に例えることができると言われているわけなんです。まあ簡単な例えで皆さんもよくわかるかと思います。岩と砂、その上に建てる土台なんです。土台という建物の部分は、実を言いますと私たち普通家を見るときに土台というものはあまり目が行きません。なぜならほぼ隠れている部分でもあり、私たちは家を見るときどうしても上物、上に建てられている部分を見てしまい、その建物のデザインだとかその内装を見て、うわ素晴らしい家だと言いますけれども、家に遊びに来た人が素晴らしい土台ですねと評価していることはあまりないかと思うんですよね。つなぎ手ホームサポート便利屋では、まあ、建築はしません。ただうちでやるのは内装の工事はよく行います。まあ、内装といいますと、こういう壁紙の張り替えや、あとはこういう床のカーペット張り、床材を張り替えるという作業をよくしますが、その時にする作業に下地処理というものがあります。下地処理とはこの見えない部分の調整です。ベニヤベニヤで貼り付けてありますが、多少の段差があったり、石膏ボードも釘の打った跡があったり、そういった下地をしっかりパテという、なんていうんですか、糊みたいなもので、セメントみたいなものできれいに調整して、凸凹を直してから、その上に改めて仕上げ材であるこういう壁紙やカーペット、フロア材を貼るわけなんですね。この時の下地調整というものをないがしろにしてしまうと、その仕上がりに大きな影響が出てきてしまうことがあるんです。ちょうど去年の今頃でしたが、あるリフォーム会社さんから電話がかかってきて、ある工事すぐに、手伝ってもらいたいので、なんとかならないかということで、あまりにも困っていたようだったので現場を見に行ったんですね。そしたら案の定、どこの職人さんか知りませんが、納期が迫っていたのか、それはまたやる気がなく手抜きだったのか知りませんが、壁紙が貼った後にその下地の凸凹が見事に出てしまっていて、これではお客様に渡すことができないということで、現場監督が怒って、その職人さんたちを現場から追い出してしまい、そしてそのあと引き継いでもらえないかと、つなぎ手に仕事が回ってきたことがありました。宮川さんと伊藤さんに夜11時ぐらいまで働いて、その私たちが外れくじを引いたような仕事だったんですけれども、その時に私も改めてその下地処理をしっかりするということの大切さを改めて、学んだわけなんですが、つい楽をしたい、または速さを求めてしまうと、見えない部分というものはないがしろにしてしまう、 まあ大丈夫じゃないかと、どうせ上から綺麗な仕上げをするんだからと、つい下地処理をないがしろにしてしまうと、そのように後で大きなツケが回ってくる。それは決して作業だけではなくて、私たちの人生にもあり得ることではないかと思うんです。そしてそれは私たちの日々の生活だけではなく、信仰面でもどうでしょうか。面倒くさいことをするよりか、手早くちょこちょこと祈り、そして簡単にご利益、結果が出る方がやっぱり魅力的に人には映るのではないかなと思うんです。それよりも人には見えないような忍耐や小さな努力、積み重ねが用いられる、そのようなことは私たちは苦手に感じてしまうことがあるかと思うんです。しかしイエス様が私たちに迫られている選択肢は、見えている部分ではなくて、見えない土台のお話をここでされているんです。神の御心を知り、その御心に生きるために、私たちは言葉であるキリストに聞き、その御言葉に生きるということが、岩の上に土台を据えるということをイエス様はここで例えておられますが、そのようなしっかりとした土台よりも、早く簡単で近道で手っ取り早く終えてしまうような砂の上に、その土台を築いてしまう、そんな失敗をしてしまう、そんな誘惑があるかと思うんです。ですからせっかちではいけませんよと。信仰、キリスト教、聖書の教える信仰とは、せっかちではいけないんです。時間をかけ、忍耐を持って、少しずつ少しずつ私たちは土台を据えていく。それが先週も考えた種の例えでもあり、いろいろな場所で聖書が私たちに教えられている、私たちの信仰の大切な姿勢であるわけなんです。イエス様がこの例え話をしました。岩の上に建てる土台、そしてその上に建て上げる建物。きっとここで聞いていた人は、ある一つの建物が多くの人に頭に浮かんできたのではないのかなと思うんです。それはこの教えられていた場所から遠く離れた彼らの都であるエルサレムには、大きな立派な建物があったんです。それは何かと言いますと、あのヘロデ大王が増改築された、世界の人々にも評判となったエルサレムの神殿が、今は岩のドームと呼ばれたイスラム教のモスクになってしまっていますが、神殿の丘と呼ばれたその岩の山の上に立っていたわけなんです。なんとその工事40年かかったと言われています。ヘロデ大王が多くのお金と労力をかけて作った荘厳な神殿でありました。きっとその神殿の完成を見たエルサレムの人々、ユダヤ人の人たちは、こんな立派な神殿はきっといつまでもこのエルサレムに建て続くだろうと思ったに違いありません。しかし実際はどうであったかと言いますと、立ってからまだ数年も経たないうちに、数十年も経たないうちに、紀元70年にはユダヤ戦争が起こり、ローマ軍がによってエルサレムが侵攻され、そして神殿もろともエルサレムが破壊されてしまう。あの何十年もかけて建て上げた、岩の上にしっかり建てた、もういつまでも残るだろうと思うような神殿も、いとも簡単に崩されてしまう、そんな痛い経験をイスラエルの民は、ユダヤ人たちはするわけです。しかしそんな立派な神殿であったとしても、結局そこにはヘロデ大王が自分の王としての権力やその立場を誇示したいがために、そんな立派な神殿を建て、またその立派な神殿のゆえに その神殿を司るユダヤ人指導者たちの中でも様々な利権が複雑に絡まり、神様を礼拝する場所であるためにもかかわらず、イエス様が強盗の巣と言われているように、その目的をしっかり果たしていなかった。そんな砂地のような上に建てられた神殿はいとも簡単に破壊されてしまうという悲しい結果を迎えるわけなんです。しかし岩の上に建てられたのはエルサレムの神殿だけではありません。もう一つ聖書には岩の上に建てられたと言われているお話が登場します。それはどのような岩か。それは岩ペテロと名付けられたあの弟子のペテロです。イエス様はこのように言われるわけです。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ペテロのかつての名前はシモンでした。漁師のシモンでした。イエス様によってペテロ、岩と名付けられたこの弟子は、このペテロ、あなたのこの岩の上に私は教会を建てるのですとイエス様は言われているんです。ぜひこのことを少し頭の中に置いて残りのお話を聞いてください。しかしこの岩、揺れ動かされないような岩のペテロでありますが、彼にもその信仰が試される、雨風吹く試練が訪れるのです。ペテロはイエスを主と呼び、イエスの弟子として従い、たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと立派な弟子のように力を込めて宣言しますが、十字架を前に、もう有名なお話です、イエスを知らないと三度否定し、鶏が鳴くあの裏切りをしてしまうわけなんです。岩が、その土台が揺れ動いたわけなんです。そしてそんな失敗をしたペテロに、もう一度イエス様が復活の後、あのガリラヤ湖で現れ、その湖のほとりでペテロに尋ねています。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。一度だけではありません。あなたは私を愛していますか。あなたは私を愛していますか。三度繰り返しペテロにイエス様は尋ねるのです。そしてペテロはイエス様に、私がどれだけあなたのことを愛しているか、それはあなたがお分かりです。愛しているということを応答しますと、私の羊を飼いなさい。その愛の応答に対して、私の羊を飼いなさい、すなわち牧者として、牧師として教会を立て上げなさい、そんなペテロに使命を与えているわけなんです。ペテロはせっかちな弟子でした。とても調子のいいところもあり、ついつい口走り、余計なことを言ってしまう弟子の一人でありました。イエス様の弟子の一人、弟子でありながら、自分の主である、先生であるイエス様を時にいさめたり、そのようなことをしてしまう弟子でもありました。実はペテロも、主よ主よ、イエス様をしたい、イエス様に従っているように思いながらも、実はその心の中ではイエスキリストの弟子であることにより、自分自身の願っていることが達成できるのではないかと、そんな自分勝手な思いが見え隠れしていたことが、彼の言動から私たちは知ることができます。しかしそのような思いは時に試練に遭い、揺れ動かされるわけです。十字架を前にペテロはイエスを裏切るという大きな失敗を通して、もう一度問われるのです。 イエス・キリストに従うということはどういうことなのか、イエス・キリストの弟子であるということは何を意味するのか、それはイエスのために偉大なことを成し遂げる、イエスのために御言葉を従い実践し模範となることをする以前に、大切なのは私たちが、弟子である私たちがイエス・キリストのことをどれだけ愛しているのか、私たちをその命を懸けて十字架においてその大切な命を与える愛を示してくださったイエスに対して、あなたは私のことをどれだけ愛して私の弟子として従ってくるのですか、そのことを問われているわけなんです。そしてもう一度そのことを問われたペテロ、イエスを心から愛するということを問われたペテロは、そのイエス様に従うことを再決心し、それからのペテロは自らの命をキリストのために投げ捨ててまでも教会のために使える弟子として用いられ、そしてそれら弟子たちが築き上げた教会は、あのイスラエル、エルサレムを攻撃し神殿を倒したローマまでも後の時代に大きな影響を与えていく教会として世界へと広がっていくことになるわけなんです。そのことを考えたときに、汗をかいて岩の上に家を建てるのか、楽して砂の上に家を建てるのか、イエス様が私たちに問われているということは、むしろイエス様がペテロに尋ねたように、私たちにも対して、あなたは私をどれだけ愛しているのか、最も根本的なことを問われているのではないのかなと私は思ったのです。なぜなら私たちは時にイエス様愛しています、主よ主よと表向きにはあたかもイエス様を信じイエス様に慕っているように見せかけても、その心の中を見るならば、イエス様を愛していますと言いながらもどこかで自分を愛し、イエスへの愛よりも自分自身への愛を大切にしてしまう、そんな弱さと戦っている自分があるわけです。ペテロのようにイエスの一番弟子のように振る舞い、最もイエスを愛しているように見せかけていながらも、実はその心の奥の底にはイエスではなく自らを大切にし愛してしまう、そしてイエスに対するその愛がどこかで薄らいでしまっている、そんなことは私たちにもないでしょうか。そのような時に私たちは試されるわけです。私たちの人生の中にも雨が降り洪水が押し寄せる時に、その愛の深化が私たちが試されるのではないでしょうか。神の御心を聞き、それを行うことが岩の上に家を建てる、その賢い人に例えることができます。神の教える、聖書の教える神の御心とは、大きくまとめるならば簡単です。二つだけです。それは、神を愛するということ。そして自分を愛するかのように、隣人を愛するという二つです。愛するということなんです。しかし、皆さんそれぞれもう経験し理解しているように、その愛を私たちが実践するということは決して簡単なことではありません。自分自身を愛するということは簡単かもしれません。しかし神を愛し隣人を自分を愛するように愛する、それには大きな犠牲、努力、葛藤が伴うものではないでしょうか。砂地に築く土台のように簡単に愛し抜くということはできないのです。汗をかき努力を払い忍耐を持って愛しながら、まさに岩の上に土台を築くということではないでしょうか。あなたは私を愛しますか。 問われたイエス様の言葉、そして私の羊を飼いなさいと与えられた命令に応答した岩ペテロです。その岩の上に建てられたキリストの教会は、もちろんその後の歴史の中では雨風に試練に試されることが数々ありましたが、でも今なお潰されることはなく、壊されることなく、今も主の憐れみの中に世界において立ち続けている体です。いや、教会です。その教会につながる私たち、イエスキリストを信じ、イエスキリストに従うと告白している私たち、あなたに私を愛しますか、イエス様は投げかけておられるのではないでしょうか。そしてあなたは今その投げかけにどのように答えることができるでしょうか。今もう一度私たちはそのイエス様からの問いの前に立ち、私たちはどれほどイエス・キリストを愛し、その主に従い歩んでいるか、キリストの愛を見つめ直し、その愛の中に、まずは私たちがイエス・キリストに対する愛の中に主の御言葉を聞き、そしてその御言葉を行う者として応答し、ご一緒に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。